バスケトークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第273回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
キリです。
どうもこんばんは。
こんばんは。
2018年は5月の3日木曜日20時33分、我々にしてはとても早い時間からの
収録
スタートになってます。
はい、
今日もよろしくお願いします。
お願いします。テンション高めです。今日
テンション高め。今日はどんな話題を提供してくれますか？
今日はやっぱりね、関東大学バスケットボール選手権大会やってますんで、そのベスト8からの方決め、ここをちょっとねピックアップして話していきたいなと思います。
いいですね。
はい、まず8個残ってるんで8個から言っていっていいですか？
はい、お願いします。
はい、まずは大東文化大学。
あ、大東文化。はい、
東海大学。
東海大ね。
日大。
中央大学。
はい、専修大学。
ああ。
白鴎大学。
なるほど。
それと筑波大学。
筑波。
青山学院大学と。
名門ばっかり
ですね。でもこの8個全部一部なんでね。一部ってやっぱりここは残ってきますよね。
やっぱり残ってくるんやな。まあ中央が一部上がったばっかりか。
そうですね。まあでもね、強いて言えばやっぱりすごいゲームをしてたのがあるんで、一個取り上げたいのが専修大学と神奈川大学の、ベスト16からの8決めで当たってるんですけど、ここは惜しかったっすね。専修大学83対79、神奈川大学惜しかったっすね。
4点差か。
はい、
すごいな。
でもね、言うても何回も言ってますけど、専修大学はフィリップ選手いますから、神奈川大学留学生抜き、190センチもいない。
ああ、そう。
このチームが勝ち上がるというところがね、
すごいな。やっぱディフェンスもいいけど早いの？オフェンスも。
オフェンスも早いですよ。ブレイク早いですし、リバウンドがやっぱりね、ボックスアウトしっかりやってきっちり取ってっていうところから走りますよね。
なるほど。
はい、でまあ岸さんがね、神奈川大学っていうのをすごいやっぱ注目されてるんで、ちょっとあるまあちまなんなんつうかね、風の便りで聞いた話ですけど、まあ、神奈川大学のこのディフェンスっていうのは、やっぱりファールと、ファールじゃないそのギリギリのところの紙一重がナイスディフェンスなんですよ。だから常日頃から、あれファールなんじゃないのってみんな思うわけですよ。でも吹かれない、その吹かれないところはナイスディフェンスなわけで、相手にとってはもう苦しくてたまらなくて、プレッシャーもかけられててっていう状態を常日頃から多分練習してるんですよ。
なるほど。
っていうことを言ってましたね。その体を染みつかせるのと、まあ、前も言ってましたけど、誰が出てもディフェンスはぶれないこと。だからやっぱり高島監督はそのオフェンスで点が止まってしまうのは、ある程度仕方ないことやもあるっていうことを言ってますもんね。
ああ、そうなんだ。
はい。ただ自分たちの神奈川大学が点が止まってる時に、ディフェンスの失点はガンガンやられて、0対10とかになると差が空いてしまうから、自分たちが得点止まってる時は相手の失点も止めないといけないよっていうことを言ってるんです。
なるほど、なるほど。
それがやっぱ強いところの、
すごい共感するわ、神奈川大学。
はい、あとね、やっぱり勝ち上がってきてムードも良くて、自分そのリーグ戦の最終日にも見に行ったんですけど、やっぱ選手がね、どんだけやっぱり監督を男にさせたいっていうような感じのこうミーティングっていうか、そういうのやってたわけなんですよ。でまあまあもうみんなすごい昇格で泣いてて、まあまあ監督もね、もうみんなにありがとうっていう感じで泣いてるわけですけど、そういうのもあってやっぱ自主性が半端ないって言ってましたね。
ああ、そうなんや。
ウェイトをするとかそういうのはもう自分でこうなりたいからこうするみたいな、シューティングもそうだけど、やっぱり試合をこう想定してやっぱりやるとかっていう、そう自主性がやっぱりどんどん力を生んでるみたいですね。
なるほど。
まあ、ちょっとねベスト8の試合からはそれてますけど、うん、ちょっとカナダ大学は、ま
あ、ちょっと特筆すべきことですね。それは
そうですね、惜しかったっす。
なるほどなるほど、
はい、
うんうんうん、
まあ、ベスト8の試合をちょっと今日はよ、4試合あるんで4試合ちょっとピックアップしていきたいと思います、
うん、お願いします。
まず、1戦目は大東文化大学と、
うん、
東海大学になります。
うんうんうんうん、
これスコアからいくと大東文化70、
うん、
東海大学53と、
うーん、
結構空きましたねこれ。
空いたね。そしてちょっと東海大学得点取れなかったね。
そうですね、53点はちょっと取れてないですね。
53じゃ勝ちゲーム作るのは非常に難しいやろね。
ですね、
うーん、
結構やっぱ今日の大東文化大学パーッとこうスタッツ見てもシェアしてますね。
あ、タイムシェアしっかりできてると。
一番試合に出た人は熊谷選手とモチラミンかな。あとはもう20分とか20分とかそんな感じですね。
へえ、なるほど、系統がうまくいったんやね。
そうですね、でやっぱり熊谷選手と持ち並み選手が一番出てるんで、
うん、
16点16点ずつ取ってますね。
ああそうなんや、
うん、まあね、キャプテンでやっぱり熊谷選手やっぱり素晴らしいですね。
ああそう、
はい、逆にね東海大学は多分この選手抑えられたんでしょうね。
どの選手？
まずね平岩選手6点、
少ない。
うん、で、あと私が一押しの西田選手。
西田選手、
はい、うん、サウスポーの大堀から来た選手なんですけど、うんうんうんうん、6点。
何年生？
今2年生になります。
2年か、うんうんうん、
はい、で、まあ、大倉壮太選手、
うん、
多分シックスまで出てきます。
うんうんうん、
7点。
う
まあ、唯一、東海大学が一番活躍したのが寺島選手ですね。
21点。お、21点。
あとはみんな1点とか5点とかそんなもん
すか。マジか、抑えられとるな。
抑えられましたねこれは。
うーん、
まあ、逆に大東はその16点16点以外の選手はまあ10点10点とかでこう刻んでますんで、
うん、
まあみんなやっぱ活躍されたって感じですね。ここまで開くとは、これはもうディフェンスの勝ちって感じなんですかね、やっぱ。
そうでしょうね。だって得点取れてないもん。まあ繰り返しになりますけど、これで勝ちゲーム作るのはちょっと難しいでしょ、東海大学。
そうですね。やっぱ最低65点ぐらいは取っとかないとね。もう
それギリ最低ラインね。
そうですよね。
65点しか取れへんかったら大接戦の末勝ったみたいなことでしょうね。
そうでしょうね。
それで20点開けようと思ったら45点とかそんなになるんでしょ。ちょっと
そうです、ね、
関東大学このクラスになって45点で抑えるのはちょっと難しいので、やっぱり最低ラインやろね、それが。
そうですね。でちょっとピックアップしたい2つ、
うん、
これ2つの見比べがあるんですけど、
うんうんうんうん、
東海大学のアシストって、一番トップで寺島選手の 4本。
うん。
まあでも4本って言ったら結構すごいですよ。
そうやね。
うん。だけど、うん、大東文化のアシスト13。
うん、おお、すごいやん。
さらにさらに、アシスト19。
嘘、誰？
モチラミン。
モチラミンがアシストすんの？
ですね。だからモッチラミンからの、外にさばいたのをちゃんと決めてくれてるて、ね、
それが沈んでるってことだ。
ですね、それが多分このスタッツからは分かりますよ。
なるほどなるほど、そういうことだ、
はい、
外角が刺さったんやな。
そうでしょうね。
なるほど。ほんでアシストってワンドリブルついたらもうアシストにならないでしょ。
目の前に敵、相手選手がいなければ、はい、大丈夫
ね、ああ、なるほど。で、目の前に相手がいて、はい、何かのチャンスメイクをした時点でアシストは消えると。
消えますね。
ほとんどじゃあ、キャッチ&ショットや。
そうですね。そうですね。
なるほど。
まあ、やっぱ、モッチラミン選手の今日のリバウンドが23っていうのもでかい。
すごいな、やっぱり。
これはすごいですね。相手の平岩選手で言う 日本かな。
へえ。
日本、いや日本、うん、そんなにないないですね、みんな。5本とか6本とかやから、うんうん、左は選手で6本ですわ。
ああそう、
うん、いやそれがでかかったんじゃないですかね、この試合は。
確かに確かに、
っていう第一戦のゲームだったみたいです。次行きましょう。
お願いします。
次は日本大学、
うん、日大
と中央大学、
うんうんうんうん、
これまあ順番の関係からいくと、うん、中央大学が一番下の12番にいるんですけど、うん、日本大学は、11が神奈川大学なので10ですね、多分。まあまあ10位と12位の対決みたいな感じですけどね。勝ったのは中央大学98点。
おー素晴らしい。
日本大学72点。まあちょっとスタッツを見ていくと、杉本天翔選手が18点、
うん、
松脇選手17点、
うん、
シェイク・ケイタが14点、
うん、
でジョゼフ6点、あとはそんな試合出てないですね。ちなみに本村選手2点、
うん、
高原誠也は3分出て0点ですね。
ああそうか。
ああ、やっぱ厳しいんですよ。
そういうことやな。
ああ対する中央大学はですね、
うん、
スタートからいくと大崎選手7点、
うん、
中村航平選手25点、
うわすげえな、
はい、久岡選手7点、
うん、
鶴巻選手22点。
鶴巻取ってるね。
はい、沼倉選手10点、6番手に出てくる、
うん、
肥後選手
育英じゃない、
はい、16点。
おお素晴らしい。
これ素晴らしいでしょ。
素晴らしい。
プレータイム21分52秒、
あるじゃない結構
ねえ、うん、21分で16点って言ったらもうかなりいい得点ですよ。
満点でしょう、うん、
はい、いやこれは素晴らしいね。
い
これはパーッと見たこのスタッツから見られるところから言うと、
うん、
肥後選手3ポイント2分の2、
うん、
フィールドゴール6分の5、
うん、
他の選手もねかなり確率いいんですよ、
うんうんうん、
鶴巻選手フィールドゴール5分の5とか。
うそ、すごいな。
やっぱり今日は中央止めれないぐらい当たってたんでしょうね。
そうやろな。
だからやっぱ98点って結構できすぎじゃないですか。
うん、すごいよ98点。嬉しいね。でも
嬉しいっすね。
なるほどね。肥後選手はそれぐらいプレイングタイムをもらってた。もうそんなになかったよね今まで。
この春からの、
うん、
慶応電鉄杯とかあの辺から多分プレータイム伸びてるんじゃないですかね。
あ、そういうことか、
うん、でもこれでやっぱ4年生としてのお力、
うん、
それから4年最終学歴として、
うん、
頑張ってほしいですよね。
頑張ってほしい、
うん
うん、いやこれはまた楽しみが一つ増えたな。
そうですね、
うん、いや立派立派、うん、
ということで中央大学はベスト4に入りました。はい、先ほどの大東文化もベスト4ということになります。次が第3試合、
うん、
専修大学対白鴎大学、
うんうんうん、
これはすごい。白鴎大学77点。
お、専修は
専修大学76点。
おお白鴎勝った。
これすごいですね。
すごいな、1点差やったんや。
第4ピリオドまでもつれてる試合なんで、
おうおうおうおう、
これまずフィリップ選手が何点に抑えられたかですよね。
ああそうやね。
何点ぐらい取ってると思います？
抑えられとんやもんな。6点。
23点。だからやっぱ他のね、大沢選手とか森真選手を、
うん、
まあ、通常より抑えてますね。11点16点なんで。
ああそうか、
この辺がやっぱり20点ぐらい取ってくるんで、大体
でもフィリップ選手は取るんやね。
うん、でもフィリップ選手が一番強いのってリバウンドでしょ。
うんうんうん、
このリバウンドがどれぐらいになってるかっていうところですね。リバウンド見ましょう。
お願いします。
うわすごい、5本。
ほう、
オフェンスリバウンド3とディフェンスリバウンド2なんで、
うんうんうんうんうん、
これが多分まあ決めてでしょうね。逆に、
うん、
イブラヒマ選手は、
うん、
リバウンドは7、9か。これはでかいですね、やっぱ。
うん、大きいな。
なんと今日の白鴎大学は81番に、
うん、
小島選手入ってます。
すごない？ちょっと
すごいでしょ。
これってすごいことやろ、キリ。
すごいっすよ、ここに来てね。
この白鴎に来て1年生でユニもらったん？
もらってますね。
はぁ、あ、ほんで昨日まではどうやったん？
昨日までは入ってないんじゃないですか。昨日までのスタッツは出てないんですよ。
あ、そう
なんや。でも間違いなく、うん、4名の中には入ってなかったと思います。
ほー、すげー、
これすごいね。これで明日の
いいな、
ベスト4からの準決勝は、
うん、
白鴎大学 VS、
うん、
中央大学となります。いやこれ面白いですね。
いや楽しみやね。
白鴎大学は去年準優勝してますからね。はい、悲願の優勝が欲しいところではありますね。はい、
いやーすごいね。え、でごめん、話がもうちょっと戻るけど、中央大学の肥後選手は何ポジやってんの？
はいはい、
ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、はい、ごめんごめんごめん、今ちょっと電話だったけど、はい、ごめんなさい。うん、
はい、何ポジやってるんですかね。やっぱり鶴巻選手と被ってるんで3ポジじゃないですかね。
3ポジぐらいか。
はい、
なるほど
ですね。これは面白いな。
なあ、
で最後のゲームもすっごい接戦。
そうなんや。
筑波大学、青山学院大学、
うん、
これちょっとスタッツを最初に見ると、うん、あーこれすごい、これ約20点ぐらい差が空いてたんですよ。青山学院が勝ってたんですけど、
うん、
大逆転で筑波大学73、青山学院72で筑波大学勝ちました。
1点差？
はい、
すごい。
最終ピリオドがすごいんですよ。筑波21、
うん、
青学7。
うわー大逆転やん。
大逆転でしょ。
すごいなこれ。
これはすごいね。
うーん、いやーすごいな、面白いね。
筑波大学も、
うん、
やっぱタレントがやっぱ揃ってますからね。
うーん、それ言い出したらでもどこもじゃない？
まあそうですけどね、
このクラスになってくると。
はい、まあ、筑波大学もやっぱシェアしてますね。
あ、そう、
うん、シェアして、あ、まあ一番出てるのが増田選手の35分と、
うん、
いや牧選手いいっすね。牧選手35分。
あ、そう、
うん、増田選手も牧選手も、
うん、
大堀なんですよ。
あ、そうなんや。
はい、そうそうそう、牧選手に限ってはね、うん、埼玉なんですよね。
そうなの？
はい、埼玉の私の家から3分ぐらいの中学に
前言ってたな。
はい、うんうん、そっから大堀に行った選手なんでね。
うん、
すごいなと思って。
すごいね。
まあね、半沢選手も入ったし、
うんうんうん、
山口選手もいて、
うんうん、
ここはいっぱいいますね、やっぱ。
盤石の構えやな。
ですね。
うん、
まあ、それに対抗した青山学院は、
うん、
補充されてるのが長野選手、大堀高校。
ほうほうほうほう。
それから、アレクサンダーですね、アレクサンダー選手、相原選手が入ってますけど、
うん、
まあ、DNP ですね、今日は。
あ、そうなんだ。
はい、
2人とも？
2 人ともそうですね、はい。
そうか、そうか。
まあ、今日はやっぱ一番活躍したのは明星高校の能見選手かな。
能見か。
17点スタートで出てますね。これやっぱね4ピリが全てでしたね。
まあそうやな、青学にしたら落としたというところやね。
そうですね。でも筑波からしたらもうだいぶ崖落ちてましたね。よく逆転した。そうなるともうここまでほぼ順当に勝ち上がってきた大東文化と、昨日も苦戦してるんですね筑波大学。
あ、そうなんだ。
私前のバストラで言った明星大学。
あ、明星大学ね。
はい、明星大学と3ピリまで3点差だったんで、だからもう勝ち上がるのにはちょっと苦しんでの2回、そこからの準決なんで、まあどうなるかっていうところがちょっと見えてこないですよね。厳しい戦いを制してきた筑波大学か、まあ、順当に勝ち上がってきた大東か。まあ筑波大学インサイド留学生いないですからね。でさっきの持ちラミの数字からいくと絶好調でしょ。
そうやな、
これをどう抑えるか。
うわ、面白いじゃないか。
これ最高で面白いですね。
な、なるほど。
まあ明日もバストラやりたいぐらいですもんね。
いや明日もやりたいね。明日ちょっと俺できないんだけどね。明日明後日ぐらいやりたいけどね。
そうですね、決勝はちょっとねやりたいですね。
なあ、
これで岸さんが予想してた大学は大東じゃなかったから、白鵬でしたっけ。
僕白鵬やったっけな、東海やったっけな。
白鵬って言ってたような気がするんですよね。そしてなんでそんなこと言うかっていうと、大東がインカレ初優勝で、で白鵬勝ったら初優勝っていう話をした覚えがあって、初優勝を当てる人だよなっていう話をした覚えがあって。
確かに。
で私がまあ予想してたのは拓殖だったんですけど、あっさり負けちゃったんで。
お
やっぱトーナメント分かんないしね。
分からんな。
はい、今まで過去2部が優勝したこともあるんですよ。
ああそう、
はい、なんで分からないですね。まあここ勝ち上がってるとやっぱり次の新人戦、それから、リーグ戦はちょっと自信がつきますよね。
絶対そうやろな。
そんなところが今日の関東学生リーグトーナメントでした。
なるほど、ありがとうございます、
はい、ちょっと関西も教えてください。
ねえ、他方平成30年度関西学生バスケットボール選手権大会やってますよね、
はい、やってますね。
どうせキリさんこの辺情報入ってるんでしょ。
この辺はね見に行けないじゃないですか。
ああそうやな。
だから、ちょっとツイッターで見たぐらいですね。
ああそっか。
はい、で今どういう状況になってんのかっていうのをちょっと、
平成30年度やんな今。
え、そうですそうです。
そうだよね。5月3日だよね今日
ですね。今日やってるはずなんですけど、またあれ得意の見れないってやつですか。
そうかも。
そうなのかな。
え、今日はどことやってた大阪体育は。
今日はね流通科学かな。
あ
でも私はこの5月3日見れそうですよこれ。
見れないかな。いやいやちょっとね不安になったのは日付が間違えてると思ったりして。
はいはいはい。
4日の結果が出てるような気がするんだけど、
30年度関西学生バスケットボール選手権っていうクリックがあります、
ね、なんかあるね。これ合ってるんやろな、はい、多分、はい。1戦目が大阪経済対大阪体育。
あ、合ってますね。
合ってるね。そうや、こんなん合ってるわ。
ということは、はい、今日は大阪体育は流通とやって136対104。
あーですねですね。
これ2つで200点取ってるじゃないですか。
すごいやり合いやなこれ。
すごいやり合いやけど、ディフェンスはどうなったんでしょうね。
本当に、どういうことなのこれ。 104点取って負けるっていう、これどういうことっていうね、
どういうことっていうところですよね。まあ近畿大学は72対69で関西学院大学に勝ってますね。
はいはいはいはい、
これなんかバスケットっぽいじゃないですか。で近畿大学は、パトリック選手が入ってたんですか、ね、
ああそうかそうか、そうやそうや、
はい、
というわけ で近畿大学対大阪体育ということになるの。
そうですね、
明日
で1つ目の山のところは京産大が勝ち上がってきてますね。
おお、ちょっと最近静かやったんちゃう京産。
まあでも、関西王者ですよ。
あ、そっかそっか、ごめんごめん、ほんの違うんだね。へえ、京産が大阪学院に勝ってんのか。
そうですね、
67-74。うん、
まあでも関西大学、関西大学、
関大と天理、
これはもう、理想的な勝ち方じゃないですかね。そうやな、62対49。これあれだね、左の山の方が厳しそうですね、なんとなく、
なんとなく雰囲気的にね。
でも一番得点取ってるのは大阪大学になるんですよね。
そういうことやね、136っていうスコア出してますからね。136ってすごいで、
136ってこれどういうことよ。
いやほんまに136ってすごいワンサイドゲームやで、これ本当やったら。
で136点も取るんやったらやっぱディエンスは70ぐらいに抑えてほしいですね。
いやほんまにそれ
ね、104点取られてるってことはもう、途中からもうあれじゃないですか、点の取り合いじゃないですか。
もう守ってないよね
って言うべきなのか、それとも流通科学が、まあ、それなりのオフェンス能力を持っていながら、逆に流通がディフェンスできないのか。どうなんでしょうね。
いやそのところ、これはどっちもディフェンスできないでしょう。
厳しい。
いや100点取られたらもう負けやって
ですね。これは明日試合があるね、5月4日、1時40分ということはやっぱり関西の決勝と関東の決勝は一緒の日ってことですね。
そういうことになるのか。
同時に分かるってことですね。
そういうことやわ、バストラのやりがいもあるっていうことや
ですね。これもし兵庫くんの中央大学が優勝したら、バスター出てもらえないですかね。
出てくれんじゃないのかな、
キースさんの力で。
一回出てもらいましたよ、バストラ
ですよね。キースさんのお力で、
はい、
優勝して、出てもらいたいですね。
しゃあなしやな、ほんなら。おいごと日頃の麻婆と分かっとるやろないとちょっと言うとこか。
ほんまに優勝してほしくなってきましたよ、ここまで来たら。
嫌でーすって断られたらどうしよう。
いやそれは、まあ、あのバスターでは言わなければバレます
よ。いやいやいや、でもほんまそれはねちょっとお願いしとこうかな。
なるほど、なるほど。まあとにかく今はあれね、余計なあれはなく、
そうそう、
明日の試合に全力で戦ってもらって、
そう、僕らも全力で楽しませていただいてっていうところですよね。
そうですね。決勝まで行ったら、まああとはもうね、勝つか負けるかだけですからね。
もう当たって砕けろ
ですね。
砕けたらあかんわ、
いや砕けたらあかんけど、まあ明日小島君の白鴎大学と肥後君の中央大学、どっちか決勝行くことになってるよね。
そうやな。
まあ一番やっぱりやってほしかったのは決勝でね、育英が残ってるとね、よかったんですけど、まあそうは言っても関東でここまで、ね、すごい大活躍じゃないですかね。楽しみですこれからは。
ちょっと僕ね、楽しみやねんけど、はい、あのねちょっと僕教えてほしいのが、はいはい、兵庫県から出ていってる選手で、
はいはい、
一部いるよとか二部いるよとか教えてもらいたいわけ俺は。
わか
る。あ、まあ、育英の選手もちろん僕 OB やし応援するけど、
はいはいはい、
そうじゃないところの兵庫県出身選手、
はいはいはいはい、
もしかしたら僕らがマークしてないね、なんかどっか知らない高校からポーンとこうね、お声がかかって行ってる人もいるかもしれないでしょ。過去にそういう人何人も僕知ってるんで、
はい、
だそういう情報もちょっと集めると面白いよね。
そうですね。
だぜひね、ちょっとコメントくださいっていう感じ。
あ、そうですね、うん、
ツイッターでつぶやいてもらってもいいし、はいはいはい、誰々のことちょっとリサーチお願いします。キリ君とフジモンがもう調べたらもうすごく丸裸にされちゃうからそう、ぜひ紹介したい。そうやって頑張ってる選手ね。
そうですね、
陸へこれだけできるんやったら他もできるはずよ。
そうですね、
ね、いろんな人が情報を集めて。
そうなんですよ。
いや、より楽しみましょうよ。バストロ倍楽しみ
ましょう。
はい、
ありがとうございます。今ね、あの、はい、いつもの車の中で収録してるんですけど、
うん、
今日はね土浦に来てます。
お、土浦来てんねや。
はい、
土浦カップだ。
土浦遠征の、はい、土浦カップみたいなもんですよね。
うん、
これレベル高いっすわ。
ちょっと教えてよ。
まあね、来てるところざっくり言うと、
うん、
広島南、
うんうんうん、
東海大諏訪、
ほう強いね、
北陸、
うん、強いね。
もちろん地元土浦日大、
あーすげえな、めちゃくちゃすごいね、はい、そのメンツ。
陸へ、
うん、
山形南、
うん、
日大山形、
うんうんうんうん、
飛龍、
飛龍、おお、
こんなあたりが今日は来てましたよ。
すごいや、めちゃくちゃすごい顔ぶれやな。
ですね。
おお、え、山形南、日大山形はどっちが一着なの？
ですね、
うん、
どっちも一着じゃなくて。
そうなの、ね、
羽黒が一着やったような気がするんですよね。
あー、なるほど。
はい、
ほうほうほうほう
ほう。そうなんですよ。
あと広島南は一着なの？
広島南は、
うん、
今年は一応一着ですけど、
うんうん、
去年のその深渡瀬くんっていう190何センチのセンターと、
うん、
あと小川くんっていう青山学院に行ったガードと、
うん、
原くんっていう大阪体育大学に行ったキャプテンの子が抜けてるんで、だいぶ戦力は抜けちゃいましたね。
そうなのか。
はい。そんな感じの、まあ明日明後日また続きますね。すごい。でここでやっぱゴールデンウィークなんで、
うん、
能代カップも行っておきましょう。
はあ、能代カップ、うん、
はい、能代カップは今日第1日目になるんですけど、
うん、
能代工業 VS、
うん、
一律船橋、
あ、
どっちが勝ったでしょうか？
能代工業
正解。
はい、ありがとうございます。
86対72、能代工業でございます。
なるほど、いいじゃない。
はい、2試合目、
うん、
洛南高校対、
うん、
福岡大附属大濠高校。
おお、なるほど、これか、うんうん、
どっちが勝ったでしょうか？
洛南高校。
うわ、正解。
はい、ありがとうございます。
76対66。
わあ、そうですか。
これもね、大逆転ですね。
あ、そうなの？
はい、
ほ
ー、最後のピリオドが27対8。
うわー、ほんま大逆転やな。
ですね、
なぜそうなった？もう、
なんですかね。
なあ、まあスコアからは分からへんもんな、うん、
はい、
そしてそして、
それから、
うん、
次の試合が3試合目が、またここでちょっと一律船橋と、
うん、
今度は明星、
はあはあはあ、
どっちが勝ったでしょうか？
これはね、まあ一船。
いやー、これがね、明星ですわ。
明星か、
はあ、101対81、明星。
ああ、そうなんか。
明星ということで1日目はね、船橋は2敗したことになりますね。
あー、そうかそうか。
ここは、明星強そうですね。101点取ってるっていうのもあるし。
そうやな。
あ、 ちょっと大堀が心配な部分はありますけどね。明日の朝9時からのゲームが明星と大堀になりますね。
明星大堀か。
はい、
楽しみやね。
そうなんですよね。
まだ全然わからんレベルやな、その大逆転を聞いてると。
そうですね、わかんないですね。
まだ全然わかんないわ。なるほど、貴重な情報ありがとうございます。
はい、今日は中部第一もやってたのかな。中部第一は、どこでやってたの、中部だ。あ、中部第一と洛南やってるんですね。98対81で洛南負けてますね。
大体やってんな。
そうですね。
明星とかわからんね。
そうですね。
みたいにね、それ聞いたらっていう感じ。
まあ中部第一か明星がちょっと勝ち上がってきそうな気しますけどね。
なるほど。でもね、もうぼんやり僕らちょっとねスタッツとか見ながら紹介するだけなんですけれども、やっぱこうインターハイ見るにあたって、まあ8月ですけど、だ
い
たいこうぼんやりと全国の勢力図みたいなのが見えてくる頃ですよね。
そうですね。
バストローをしっかり聞いてくれてはる方なら、あ、今年はここ、なるほど、でもここはここに勝ってたよなみたいなのがね、ぼんやり分かってくる時期でもあるんで、
はい、
まあ、引き続きねバストラ楽しみに聞いていただければなと思うわけですけども。
そうですね。まあここは私的にはいろいろ上がってきた中でも、4つ言うと、まあ、中部第一やっぱ強いですね。
そうだな、
中部第一は強いな。それから東海大諏訪強いですね。
そうやな、今年の東海大諏訪は強そうやな。
諏訪はね今日も見てたんですけど、虎徹くんがそんなに出てなくても、なんかいろんな選手出てくるんで、やっぱそう、東海大諏訪はやっぱりリュウ・ハヤオっていう中学、留学生がいるんですけど、この子が、まあ、その黒人留学生にはほぼほぼ負けてないですね。
ああそうなんだ。
はい、パワーも、
セン
タープレーも器用ですし、199ぐらいあるんですけど、そうなんですよね。
そんなプレーヤーおんねんな。
あとは、福岡第一かな。ここもやっぱり4強に入ってくるチームかなっていうのと、なかなかバストラでもそんなに上げてはないかもしれないですけど、開志国際。
開志国際でしょ。
はい。この辺りでもね、開志国際にしても福岡にしてもやっぱり、決勝でやっぱり強豪と当たるっていうところが、なかなか強いところではありますよね。厳しいですね。
そうやね。
はい、
だってインターハイレベルの仕上がりをもう県予選でやっとかないといけないんだもん。
そうですね。
そう、もうほんま県取ったら日本取るぞっていうレベルでやってるから、やっぱり仕上げも早くやるやろうし、
はい、
チームのこう設計とかデザインなんかももっと早い段階でやってるはずやんね。
そうですね。
いや、やっぱりね、強い、
まあ、ちょっと報徳学園もちょっと言うとこうかなと思うんですけど。
おお願いします。
言うっていいか分かんないですけど、報徳学園は
言うべきなんですよ、キリさん、
ね、練習ゲームなんでちょっとねだいぶプライベートなところに入ってる。
そういうこと
ですけど、まあまあまあまあ、でもあの練習ゲームで中部第一とやってまして、多分ね京都招待かなんかで当たる相手やったんですけど、なんかそこが多分いろいろあってできなかったから練習ゲームを作ったかなんかっていう風にちょっと聞いてるんですけど、スコア的には 20点差ぐらいで中部第一が勝ったみたいですね。
ああそうなんだ。
ただし、うん、B 戦は、うん、報徳がボコ勝ちしたみたいですね。
ああやっぱりそうなんだ。
A も B も報徳変わらなかったっていう印象をちょっと言うてましたよ、中部第一からは。
そんな情報入ってるんや。
うん、だから中部第一の方がちょっと B 戦になると弱くなってて、
うんうんうんうん、
報徳はぶれなくて、うん、なんか A 戦も B 戦もみんなまんべんなく同じ徹底して報徳のバスケットができると。
なるほど、
はい、
素晴らしいな。
特に外角のシュートの確率はすごく高いと言ってました。
へえ、それが誰とは言ってなかったんですか。
それはね多分1年生のね、
はい、丸山健人選手。
はい、そうですね。
マジか、すごいな。
いやすごいですね。
いいね、
まあ、フリーにしたら入るんでしょうね。
うんうんうんうんうんうん。
恐るべしって感じですわ。
ねえ、まあ、兵庫県として本当に楽しみな報徳学園ですけれども。
はい。
いいね。
まあね、今ゴールデンウィーク報徳もそうですし、鍵子も村野も。
うん。
やっぱりいろんなとことやっぱやってるんでしょうね、おそらく。
やってるでしょう。
まあ、ここがもう本当に、総体前の最終的な調整的にもなってくるんですもんね。
うんうんうん。
早いっすよ。
そうやな。
6月8と9と10は予定開けてますか
?6 月8、9、10は絶対行こうと思ってますよ。
うん、6月のね8と9と10は、
うん、
西日本の、
うん、
あのバスケットの、
う
ん、トーナメントもあるんですよ。
ほうほうほうほう。
大学の、
うん、
でこれで大阪体育大学と、
うん、
中京大学はあのシード権持ってるんで、
うん、
最初の初戦で大阪体育と当たるんです
よ。おーそうなんや。
そうなるとこれまた育英対決見れるんじゃないかなと。
まあ育英ばっかりやないか。
いや、まあまあまあそうなんですけど、うん、これがね6月8、9、10この辺りで被ってたような気がするんで、
うんうんうんうん、
迷います。どっち行こうか。
そうだね、キリ君どっち行くんですね。みんな大注目してますよ、あなたがどこ行くのか。
うん、これはちょっとまっすらで言えないですね。
それとちゃんと T シャツはどこに行くにしても T シャツは着ていくようにね。
はい、
うん、よろしくお願いします。
わかりました、わかりました。
うん、
まあ、土浦でもねちゃんとあの T シャツは持ってます。
お、持ってるの？着てないの？
え、今日はやっぱ育英の T シャツ着てるんで、
ね、ああなるほど、
はい、
うん、なるほどね、わかりました。
まあ、暑い試合だったんで声が枯れるほど応援しました今日。
ああそう、
楽しかったっすわ。
いいなあ、いつも見れて。
はい、
うん、
今日はどんな感じだったんですか、ゴールデンウィーク。娘さんの練習ですか。
今日はね神戸市民大会っていうのをやってましてね。
はい、
うん、それを見に行っていました。よかったですよ、なかなか
バスケ三昧ですね。
そうなの、そうなの。まだまあまあまあ今ベスト4出揃ったばっかりで、明日が準決決勝なんで、
はいはいはい、
まあ楽しみしてるんですけど。
ベスト4はどこが残ってるんですか、ちなみに。
ベスト4はちょっと待って、
急に言わないで。やめときまし
ょう、ちょっと待って、
急な切り返しすぎた。
ベスト4はね、男子からいきましょうか。
はい、
男子は中華道文と、
お
ー、それから塩屋、
はいはいはい、
それから伊吹台、
はい、
そして、港川というところが残っていますね。その中でもちょっと、大原中学校というところね、去年準優勝やったんかな、そこは負けちゃいましたね、はい、消えました。そして、まあ、オブ中学校、うちの娘なんですけど、男子を破った多摩東もここでベスト8で力尽きております。
はい、
でいいのはね、中シードから塩屋が出てきてるんですけど、
はい、
今日もこの塩屋中学校が大原中学校を破り、
はい、
準決勝 進出を決めておりますね。一方女子は第一シードのオブ中学校順調に勝ち進みましたが、今日はね宿敵舞子中学校と当たったわけですけれども、なんと43対41の2点差。まあでも前半なんてね15対3とかそこぐらいまで行っちゃったかな、出だし1ピリ。すごくねちょっと辛い立ち上がりで、それをなんとか最後の最後にひっくり返したという感じで、もうずっともつれっぱなしの、後半からずっともつれっぱなしのゲームやったんですけど、
はい、舞子中学って言ったらあの子がいるとこですよね。
どの子ですか？松岡壮太くんがいるとこね。
そうですよね。
そうそれから磯金美奈子選手っていう子、今アンダー13の県選抜選手もいたりして、はい、舞子中学校女子もすごくいいチームなんですよ。もしもし。
いや聞こえてますよ。
あ、聞こえてますか。急に返事がなくなったから、はい、そうそれとね、やっぱ西大中学校が安定して強いですね。今日は本山南中学校を破ってのベスト4進出を決めてて、明日の朝9時半に西大中学校対小部中学校の対決が見れるという王子大会
です、ね、それは見に行かれるということですね。
そうです
わかりました。
そして右の山、ちょっと待って、はい、右の山、はい、右の山はね本庄中学校が勝ち上がっております。これがね伊吹台と方掛けで、本庄中学校がものにしてベスト4進出。そして西武拠点と山田中学校が対決して山田中学校が勝っていますね。69対41で山田中学校がベスト4進出という、合計はオブ、西大、それから本庄、
はい、
から山田というベスト4でございます。
今ちょっと西武拠点って出てきたじゃないですか。
はい、
今まで東部拠点よく聞いてたんですけど、で西武拠点が出てきたっていうことは南部拠点もあるってことですか？
いや、ないですね。
東部と西部だけあるってことですね。
いや、よく分からへんな。そうなんやろな。東部拠点と南部西部拠点だけやね。南部とか北部拠点も昔あったみたいやけどね。
ああ、そうなんですね。
何の裁量でこう北部拠点今年はやるとかないとか分かんないけど、今回は東部拠点と西部拠点だけ。
なるほど。
ということになってます。いや、楽しみよ。楽しみ
ですね。
そう、
明日もバスケ三昧に行きましょう。
そうやね、引き続きよろしくお願いいたします。
はい、
あと最後になりましたけれども、ちょっとだけ告知があります。
どうぞ。
リスナーの皆さん、ちょっとねスマホまたはパソコンで検索キーワード叩いていただきたいんですけれども、日本バスケットボール協会、いやごめんなさい、兵庫県バスケットボール協会でスペースを空けてバスケードプロジェクトっていうのをちょっと検索してもらったら分かると思うんですけれども、兵庫県を7地区に分けて、バスケットを教えていきますよというプロジェクトが、兵庫県協会の方で、企画されています。募集がね中学3年生のみっていうことだったんですけど、時期がちょっと早かったのかな、何か今まだ中学3年生現役でやってるので早かったのかな、ちょっと少なかったみたいで、追加募集、中学2年生も行けるようです。ぜひ問い合わせてみてはいかがでしょうかという告知をさせていただきました。
はい、
それから、ちょっと久しぶりになるんですけれども、バスケトークラジオは、株式会社ヤング商事、それから株式会社オンザコートのスポンサードを受けながらの運営となっております。皆さんもね、もしバスケウェア、バスケグッズご利用の方はぜひ、株式会社ヤング商事、まあ言えばパワーハウスオンラインストアとかパワーハウスとかねあると思います。それからオンザコートさんは、どこ？オンザコートは磯上の方にあるかな。そんなところにストアがあるので、ポートライナー沿いですよね、あそこにストアがあるんで、ぜひオンザコート行ってみてはいかがでしょうかという告知を合わせて、273回目のバスケトークラジオを終わりたいと思います。 リスナーの皆さんも273回目のバスケットオークラジオを楽しんでいただけましたでしょうか。本日もお送りしましたのは岸と
岸でした。
See you next time. バイバイ。
バイバイ。